一寸先は闇と、そんな言葉を私たちはよく使います。先に何が待っているのか私たちには分からない。まさにその通りです。人生がどれだけうまくいっていたとしても、一晩寝て次の朝目が覚めると、今までの幸福がすべて消えているようなことが起こったりします。ヨブという人物はまさにそのことを経験したのを私たちは御言葉を通して知っています。私たちの人生が素晴らしいものになっていると、そう感じているその時に、私たちはその足元を救われて痛い思いをすることがたくさんあるわけです。ヨブのようにそこに起こる事柄は、ひょっとすると愛する家族の死だったりします。愛する家族の死や、また自分の財産を失うことであったりとか、また時には自分自身の健康を失ってしまう、そんなことであるかもしれません。そんな時がやってきた時に、私たちが感じることというのは、私はひょっとすると何の希望もない砂漠の真ん中にポツンと置かれてしまったように思うかもしれません。どこを見渡してもそこには砂丘しかない。どこにも泉はなく、どこにも緑の茂っているところを見ることができない。そんな状況をひょっとしたら私たちは感じ、そこに取り残されてしまったかのように思うかもしれません。ひょっとすると私たちは蟻地獄にはまり込んでしまって、どうやってそこから這い出していこうとしても、一歩足を進めるとその上から砂がかかってきて、どんどんどんどん、むしろ逆に埋まっていってしまうような、そんな思いを抱くかもしれません。そしてその時に私が感じることというのは、神に対する感謝ではなくて、むしろ神を憎む、そんな思いであったりするわけですね。こんな状況の中で、私たちの周りの人たちは、またひょっとすると私たち自身は、自分に対して、ヨブの妻がヨブに対して語ったような言葉を投げかけます。彼女が言うのはこういうことです。それでもなおあなたは自分の誠実を固く保つのですか。神を呪って死になさい。思ったことありません？もうこんな状況に陥ったら、もう嫌だと、死んだ方がマシだと、もう神様は私のことなんて愛してないのかもしれないと、いやもうこんな自分が存在しててもしょうがないと、早く死んで天に行こうなんて私たち思うわけです。そんなわけ、ヨブの妻はヨブにそんなこと言ったんです。けれどもヨブはどんな対応をしたでしょう。覚えてますよ皆さん。彼は言うんです。あなたは愚かな女が言うようなことを言ってる。私たちは幸いを神から受けるのだから、災いをも受けなければならないではないかと言って、彼はこのような状況の中にあって、彼は財産を失いました。彼は愛する子供たちを失いました。彼は自分の持っていた健康すら失ってしまって、もう何一つ希望がないように思う中で、神を呪うことをしたいとは思わず、むしろ神を礼拝したいと願ったわけです。それゆえに、ヨブは言うんです。主は与え、主は取られると。主の皆は褒むべきかなと。そんな状況の中で。今朝私たちは、私たちが体験する人生のさまざまな困難の中にあって、どうやってヨブのような信仰を持つことができるのか。どうやって困難の中にあっても神様を褒めたたえることができるのかということを、その秘訣を皆さんと一緒に考えたいと思います。私たちは今日、今挙げたヨブからそのことを学ぶことをしません。でももう一人の男性、様々な困難を経験し、様々な苦しみの中にあって、神様を褒めたたえることを決して忘れることがなかったもう一人の人物、 ダビデという人の言葉を通して、この秘訣について考えていきたいと思っています。彼は、詩篇の63編の中で、人生の困難の中にあって、どんな態度を持って神様を褒めたたえようとしていたのかを私たちに教えてくれます。ダビデが私たちに教えるのは、私たちが神を望まなければいけない、求めなければいけないということ。また、私たちが神を褒めたたえ続けなければいけないということ。そして私たちが神を喜び続けなければいけないということを教えるんです。それが彼が神様を褒めたたえようと願っていた理由であり、それを持つことによって私たちもヨブやダビデと同じように神様を常にたたえることができるようなものになるんです。それゆえに皆さんと一緒に今日この箇所を学んでいくにあたって、私が心から願うことは、神様が私たちにダビデを通して教えてくれる、どのような状況の中にあっても主を褒めることを忘れることがない、そんな生活を私たち自身が送ることができるようになることです。ダビデの言葉を見てみましょう。詩篇の63編、今日は1節から5節までしか見ないですけれども、その部分読んでみたいと思います。ダビデはこう言います。神よ、あなたは私の神、私はあなたを切に求めます。水のない砂漠の衰え果てた地で、私の魂はあなたに渇き、私の身もあなたを慕って気を失うばかりです。私はあなたの力と栄光を見るためにこうして聖女であなたを仰ぎ見ています。あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。それゆえ私は生きている限りあなたを褒めたたえ、あなたの皆により両手を上げて祈ります。私の魂が死亡と罪に満ち足りるかのように、私の唇は喜びにあふれて賛美します。皆さんと一緒に考えたいこと、ダビデが教えていること、その一番目というのは、私たちが神を求めなければいけないということでした。なぜ神を求めなければいけないか、その理由は、神様が一体誰であるのかを私たちが知っているからです。この詩篇の63編を正しく理解するためには、私たちがダビデがこの詩篇を書いた状況というのがどういったものだったのかを知る必要があります。歴史的背景での知る必要があります。ダビデのこの詩篇のタイトルにはこんな言葉が記されています。ダビデの賛歌、彼がユダの荒野にいた時。一体いつユダの荒野にダビデがいたのか、二つの機会というのが考えられるんです。一つはサウル王に追われていた時代と、もう一つはアブサロムという自分の息子に追われていた時の二つの時です。その一体どちらなんですかと尋ねられる時に、皆さんに今日お答えすることというのはその後者であります。なぜならば11節を見ると、ダビデは自分自身を指して王という言葉を使っているからです。サウル王が生きていた時代にはダビデは自分自身のことを王と呼ぶことは絶対にありませんでした。けれども、このように大胆に王と自分のことを呼ぶということは、サウル王に追われていた時代ではなく、これが自分の息子アブサラムに追われていた時代であったことを私たちが教えるわけです。このアブサラムとのやりとりというのは、第2サムエル記の15章のところに、記されています。そこで私たちはそこがどういった状況だったのかを見ることができるわけです。アブサロムは人々の心を勝ち取り、ある日ヘブロンに行って自分が王であることを宣言するわけです。その知らせを聞いたダビデは、人々の心がアブサロムになびいたのを見て、自分の都に愛するエルサレムに置いて戦いが起こり、その都が壊されることを望まなかったがゆえに、また自分の命を案じたがゆえに、慌てて荷物をまとめて自分の側近たちと一緒にこの都を後にしていくんです。この ダビデがエルサレムを出ていく姿を、その描写を私たちが第2サムエルのところで見ていくときに、これがいかに悲しい出来事だったのかということを見て取ることができます。第2サムエルの15章の30節にはこんな言葉が記されています。エルサレムから出て行って、ユダの荒野に、ヨルダン川の方ですけれども、向かって行こうとする一行は、オリブ山を越えていくわけです。そのところでこんな風に書いてあります。ダビデはオリブ山の坂を登った。彼は泣きながら登り、その頭を覆い、裸足で登った。彼と一緒にいた民も、頭を覆い、泣きながら登ったって。彼の口には賛美はなかったんです。違います？悲しかったんです。涙に溢れてたんです。頭を覆い、その苦しみ、悲しみを体で表現してたんです。それはダビデだけでなく、ダビデと一緒に連れ添った一行皆がそうだったんです。だってそうじゃないですか。自分の息子が自分に反旗を翻し、自分を殺すために、自分の王位を奪うために計画を図り、そして今まさに私の命を狙ってるんだってそのことに気づいたから。愛する都に戻って神様を礼拝し続けることがなくなったのを彼は知ってたから。これから先どのようなことが起こるのかを彼は分からなかったから。その不安の中で、その苦しみの中で、その悲しみの中で、ダビデは涙に溢れていたわけです。これと同じ時期に、というよりもむしろこの時に、ダビデは実は二つ、この63編の他に、詩篇を書いています。その一つは先ほどお読みした詩篇の3編です。詩篇の3編のタイトルを見ると、アブサロムの名前が出てきます。もう一つは詩篇の7編です。第2サムエル記の語っているその内容を照らし合わせていくと、この7編のところに出てくるベニヤミン人というその言葉が、ダビデを呪ったベニヤミン人のことを指していることを私知ることができます。その2つの詩篇とこの63編が実はこの時期に読まれたものであるというふうに考えることができるわけです。これら2つの3編と7編の中でダビデは自分の心配、不安を表現しています、神様の前に。けれども、そのような不安の中で、心配の中でダビデは神様にあるその解放、その救いの確信というのを得ていったわけです。そのことがさっきもお読みした3編の中にも現れていました。救いはあなたにあるんだって。あなたの民は祝福されるんだって。そして、私が少なくとも今この時点で確信していることは、この63編というのは、これら3つの詩篇の中で一番最後に書かれたものであるというふうに思います。この後、スパイがエルサレムからやってきて、ダビデにアブサレムがどういう行動を取るのかを知らせ、る記事が第2サムエル記の中に記されてくるんですけれども、その知らせを受ける前か、受けた直後、それぐらいにこの詩篇は読まれたのではないかなと、状況を考えると想像することができるわけです。さあ、その歴史的背景をもとに、私たちはパウルがどのように神の前に主を求めたのかを考えていきたいと思います。一体ダビデはどのように神を求めたんでしょう。一番目に書かれていることは、一番目に私たちが見ることは、それはダビデが主を覚えたということです。神が誰であるのかを忘れなかったということです。ダビデの言葉を見てください。ダビデは言います。神よ、あなたは私の神だ。ダビデは言うんです。私が今求めているのは神です。この神という言葉、ヘブル語ではエロヒムという言葉が使われるわけですけれども、この言葉は、イスラエルの民に対して、イスラエルの主であるという、その主という言葉、旧約聖書の中では太字で主という言葉がよく出てきますけれども、その言葉とは違って、その言葉というのはイスラエルに対する個人的な主であるというような意味合いを持つわけですけれども、主の個人的な名前なわけですね。私はあるという名前に基づいてできたのがこの主という言葉ですね。それに対してこの神という言葉は、すべてのものの神であること。誰よりも偉大なものであること。そんなことを表す言葉として使われていたものであります。ですから、創世記の一章を見ると、そこにはこの神という言葉が何度も何度も繰り返し使われます。同じ言葉が。 すべてのものを作られ、すべてのものを治めておられるその神、その偉大さ、その素晴らしさがこの言葉をもって強調されているわけです。詩篇の42編から83編というのは、主という言葉の代わりにこの神という言葉が非常に多く使われます。そしてこの特に42編から83編までの間というのは、この神という言葉は主という言葉とほぼ同じ意味で実は使われています。私の神であるということを表して、私の個人的な神であるということを表して、この偉大なる力あるすべてを治めておられる方が、私の主であるんだという、そういった意味合いで使われています。ダビデは、確かにここで、まず、この偉大なる全世界の神よと言って、神に求めを始めるわけですけれども、ダビデが忘れないことというのは何かというと、その神とダビデが個人的な関係にあるということです。だからその後すぐに、このように付け加えるわけですね。あなたは私の神だって。あなたは私の神だって言うんです。この、私の神という言葉、皆さんこのヘブル語を絶対に聞いたことがあります。イエス様は十字架の上で、何て言いました？我が神、我が神って言うじゃないですか。エリ、エリ。それがこの言葉です。ここで使われている言葉。私の神。それは個人的な所有を、個人的な関係を表している言葉なんです。ダビデは言うんです。あなたは偉大なる全世界を創造された、全世界を支配された神であるけれども、それと同時に、私の個人的な神様。ダビデは自分の息子が自分の命を狙うというようなそんな悲惨な状況の中で慌てて逃げてきた、そんな悲しみと苦しみに満ちた環境の中で神様との、彼の偉大なる神様との関係を忘れることはしなかったんです。私の神よ、すべてを支配し、すべてを作り、すべての人々の神であるこの方は、ダビデの神だったんです。このような確信は、常に私たちの心に、安心を、静寂をもたらします。このダビデの確信は、彼が知っていた神様との関係、決して変わることのない、決して悪い方向へと進むことがない、その関係に対する確信であり、その確信は彼に何を生み出したか。この後見ていたら分かるように、その確信は彼に賛美を、彼に礼拝をさせていくんです。興味深いのはこの63編、全部で11節あるわけですけれども、その中にダビデが悲しみを持っていたとか苦しんでいたとか、そういったことを願っていた状況というのを見ることはできません。それを私たちに示唆させるような言葉というのはほとんど見られません。だから背景を知らずにこれを読んだら、ダビデがこんな苦しみの中、悲しみの中にいるなんてわからないわけですけれども、なぜそれがわからないのかといったら、ダビデの焦点はそこになかったんです。ダビデは私の神が誰であるのかということに心が奪われてたんです。このような状況の中にあっても。なぜならば、詩篇3編や7編の背景があったわけですね。彼は心配しました。苦しんでました。けれども、神に祈ることによって、神を思い出すことによって、彼は一つの確信にたどり着いたんです。私の神は素晴らしい方だ。私の神は私を救うことができる方だ。それゆえに、この詩篇を読んだときにダビデの心はどうなったか。周りの状況どうでもいいですよと。あなたを私は慕ってるんですって言うんです。それはパウロが私たちに、私たちの愛するローマ人の手紙の8章で教えるその真理と同じことです。8章の31節でパウロは言うじゃないですか。もし神が私たちの味方であるならば、何ですか？誰が私たちに敵対することができるのかって。ダビデはそこにたどり着いたんです。ダビデは神が誰であるのかを知ったんです。それを思い出し、そのことに思いを止めたんです。そして、その確信というのは彼に何をもたらしていったのか。それが次のところに書かれています。ダビデは神を思い出したがゆえに、何をしたんでしょうか。ダビデは神を求めたんです。 ダビデは言います。私はあなたを切に求めます。水のない砂漠の衰え果てた地で、私の魂はあなたに渇き、私の身もあなたを慕って気を失うばかりです。他の何よりも私はあなただけを願うっていう、その切なる思いが、この切に求めますという一節の言葉です。皆さん、ダビデは自分の命が助けられることを求めたと思います？詩篇の3編や7編を見ると、ダビデは自分が助けられてほしいと願っていたのを知ることができます。誰も殺されたくはないですよね。ダビデはこの悲惨な状況から逃れたいと思ってたと思います？もちろんそうです。けれども、そんなことはダビデにとってどうでもよくなったんです。それが彼が一番求めたことではなかったんです。そのような状況にあって彼が一番求めたことは、私はあなたと一緒にいることだって言うんです。あなたを礼拝することだって。それを他の何よりも求めるって。なぜですか？なぜならば彼は神が誰であるのかをよく知ってたんです。それをよく覚えてたんです。だからダビデは砂漠の衰え果てた地の中で、水がない、乾ききったその地の中で、何を求めたんですか？肉体的な満足じゃないんです。神様によってもたらされる本当の満足なんです。私の魂は、そして私の身もと言ってダビデが霊的な従属だけではなく、彼自身すべてが神様との交わりを心から待ち望んでいたということを私たちに教えています。あれので、これから一体どうしようか迷っていたダビデは、居心地のいい場所にいたと思いますか？そんなことないですよね。心地悪かったんです。これからどうしようという不安は確かにあったんです。どのようにこのアビサラムから逃れることができるのか。確かに敵です。けれども、自分の子供なんです。ですよね。ダビデはこの後、サムエル記の中で言うのは、自分の、その、軍の将軍たちに、こう命じるわけですね。彼を殺してはいけないって。葛藤の中にあったわけです。その中で、ダビデが最も願っていることは何でしょう？状況からの解放ですか？違いました。ダビデが最も願っていたのは、神様、私はあなたを礼拝したいということだったんです。なぜならば、この神を礼拝することが、彼にとって最も素晴らしいことであり、最も求めるべきことであることをよく分かってたんです。そしてそれが行われているときに、彼は神との正しい関係を保ち、神が最善をなしてくださるということをしてたんです。イエス様はこのことについて何て言ったと思います？三条の説教の中でイエス様言うんです。神の国とその義とをまず第一としなさいと。第一に求めなさいと。そうすれば何ですか？他のありとあらゆる必要はあなたに必ず備えられるって言うんです。ダビデがしたのはまさにそれです。だからダビデはこんな状況の中にあって、私はあなたを求めますって言うんです。解放じゃなくて、救いじゃなくて、この状況から逃れることではなくて、ダビデが望んだのは、こんな状況の中でどうやって私はあなたを礼拝することができるでしょう。どうやってあなたの身元に近づくことができるでしょう。あなたを礼拝したいんですっていう、その心からの渇望を神の前に表したんです。だってダビデが礼拝したいと願った神様はダビデの神だった。神様が一体誰であるのかということをよく理解していたがゆえに、ダビデは神様を求めました。私たちも同じように、そのような状況の中で神様を求める必要があります。だってそうじゃないですか。私たち神様に何て祈ります？私の父よって祈るじゃないですか。私たちの神様って。 ダビデが覚えた、ダビデと個人的な関係を持っていた神は、私たちとも同じように個人的な関係を持ってくださっているんです。私たちを救ってくださった、あがなってくださった、私たちを愛してやまない、その神様なんです。皆さんその神様知ってますよね？信じてますよね？その神様を覚えたときに私たちは、ダビデのような態度をじゃあ持っているでしょうか？ダビデは言うんです。礼拝しようって。神を求めようって。どんな時だと。二番目に、ダビデが言うのは、私たちが神を常に褒めたたえなければいけないということです。礼拝しなければいけない。なぜそれをしなければいけないのか。ダビデが言うのは、それは私たちが一体どのように神様が私たちのことを愛し、私たちに接してくださっているのかということを知ったならば、私たちは神様を賛美せずにおられないって言うんです。どんなふうに神様が私たちに対してくださっているのか、接してくださっているのか。ひょっとすると皆さんはなぜ私が一節から五節で区切ったのかを疑問に思っておられるかもしれません。なぜならば、日本語の聖書には三節と四節の間に行が空いているからです。そして五節と六節の間には空いてないからです。けれども、原文を見たときに、少なくとも私が確信することは、この詩編というのは、一節から五節までで一区切りになっているんです。その理由を今からご説明しましょう。一節には渇きが記されています。そうですね。渇望です。五節には何が記されています？五節には、満たしです。その渇望が満たされた。つまり、一節と五節は対になっているんです。そして2節と4節を見るときに、2節と4節も両方とも、ここでは神様に対する礼拝ということが記されています。しかも原文を見ると2節と4節は両方とも同じ言葉で、全く同じ単語でこの節始まっているんです、両方とも。つまり2節と4節は対になっているんです。1節と5節が対になってて、2節と4節が対になっているんです。そして3節でダビデはこの1節から5節までの中で最も言いたかったことをそこに置いてるんです。こういった形をヘブル人の、そういったユダヤ人たちの詩人たちをよく使います。詩編の中にもたくさんこういった形式が出てきますし、また他の書でもこのような形で実は御言葉が書かれていることがあります。それは非常に詩的な表現なわけです。1番目と5番目、5節ですね。1節と5節が対になり、2節と4節が対になり、そして一番言いたかったことを真ん中の3節で表現する。ここで一体ダビデは何を言いたかったんでしょう。なぜダビデは神を求めようとしたのか。そのことをダビデはこの3節の中で私たちに教え、その求めたいと願ったその目的の理由を3節で同じように教えているわけです。そしてそこからもたらせるその目的を達成し、その理由に基づいて目的を達成した結果というのが2節と4節に記されます。まず目的から簡単に見ていきましょう。目的というのはこういうことです。私の唇はあなたを賛美します。それが目的です。なぜ神を求めるのか。彼が、ダビデが願ったことは、その求める目的、求める理由、なぜ求めたかったのかって、それは賛美したかったんです。神様を礼拝したかったんです。さっき言ったように。神様を求める理由というのは、神様を求めることによって、神様が何か私のために良いことをしてくださって、私をこのような状況から解放してくださるなんていう利己的なものではなかったんです。私のために神を求めるじゃなかったんです。神様を礼拝するために、私はあなたを求めますってダビデは言いたかったんです。それを言ってるんです。王座から追われるようなことをダビデは別にしていませんでした。息子に命を狙われるような理由もありませんでした。未来に関して、将来に関して、この後どうなっていくのか、全く不安に満ちていたダビデでありました。そのダビデが願ったことは、 私は神様を礼拝したいということだったんです。他の何者でもなかった。ただ単に彼は神を礼拝したかったんです。それが彼の心の中に満ちていた思いだったんです。この礼拝は私の唇はという言葉を持って、それが内側にだけで行われているものではないということを私たちに教えます。つまりはこの礼拝は口を持って人々に告げ知らされるものなんです。今私たちがここで読んでいるように、ダビデの礼拝はダビデの周りにいたありとあらゆる人たちに語られてたんです。この礼拝は聞こえてたんです。人々はひょっとしたら不思議に思ったかもしれません。ダビデ、あなた何を言ってるんですかって、なんでこんなこと言うんですかって、あなたが求めるべきなのはあなたの息子から逃れることだって、もう一度王座に戻りつくことだって、エルサレムのあの神殿、宮殿で彼が自分の安らぎを得ることなんだって、そう思ったかもしれません。でもダビデは遠慮することなく大胆に語ったんです。私が求めるのは、この状況の中であっても私が求めるのは、あなたを礼拝することだった。神様を心から愛する人たちは神様を礼拝することをやめたいとは願いません。それがたとえどんな状況にあったとしても、神様を主体求める人たちは、たとえ私たちが肉体的に精神的に求めることが得られようとも得られることがなかったとしても、神様を礼拝したいと願うんです。私たちの生涯の多くの場合、私たちの心というのは、私たちがしたいことをしようとし、したくないことがをしたくないと願うわけですね。欲しいものがあれば私たちは喜ぶし、それがなければ喜ばない。でもダビデがした礼拝というのはそんなものじゃなかったんです。今日皆さんがもしここに来られてて礼拝を捧げようとしているわけですけども、また今捧げているわけですが、もし皆さんがここに来て礼拝を捧げる理由というのが、とりあえず人生がうまくいってるから神様に感謝しないといけないって思いだったら、間違いなく今神様はあなたの礼拝を拒絶されています。そんな自己中心的な礼拝を神様は受け入れないんです。いいことがあるから神様に感謝するっていうのは礼拝じゃないんです。それは神様が求めている礼拝とは全く一緒のものです。だってどんな罪人だって自分にいいことがあったら嬉しいと思うじゃないですか。いいことをもたらす人に感謝しようなんて思いを抱くかもしれないです。それはパリサイ人や律法学者たちがしてたことなんです。けれども本当の礼拝者は、たとえそこに良いものがあったとしても、たとえそこに悪いものしかなかったとしても、神様が誰であるのかをよく分かっているがゆえに、その状況の中で礼拝したいと願うんです。それが目的なんです。それが私たちの人生の目的であり、それが私たちが作られた目的であるんです。だから、私たちは、どんな状況の中にあっても礼拝をする、そんな礼拝者にならなければいけないわけです。ダビデの目的というのはそういうものでした。礼拝したいと、神を求めた目的は礼拝をしたかったんですから。その理由というのは何でしょう。その理由が3節の前半部分に書かれています。彼は言います、あなたの恵みは命にも勝るからって。正直この言葉が好きでこの箇所を今日は選んだんですけれどもあなたの恵みは命にも勝る。この恵みという言葉、非常に訳すのが困難な言葉なんです。その意味が深いというか、その意味が非常に広いというか、現代の聖書学者の多くはこの恵みというふうに訳されている言語、ヘブル語ではヘセットというんですけども、その言葉というのは契約の愛なんていう言葉を持って表現されています。表現することが多いです。日本語の聖書では誠実、 憐れみ、真実さ、そんなような言葉で訳されるし、また愛なんていうふうに訳されることもあります。一体何を言いたいのか。それはこういうことです。この神様が与えている恵み、それについてダビデは言っているわけですけども、それは、神様が私たちに与える真実で、誠実で、満ち溢れていて、耐えることがなく、変わることがなく、優しさに溢れ、憐れみに溢れ、どんな状況の中でも、私たちに与えられ続け、私たちが疑いを全く持つ必要のない、そんな愛について話をしています。なんでこんな愛を神様が与えるのか。その理由は私たちよく知ってますよね。なぜならば、神様が私たちを愛するって、そう決められたからです。つまり、その誓い、その契約に基づいた愛なんです。ダビデはこの愛というのがどういうものなのかよく知っていました。実際に神様はダビデと契約を個人的に結ばれてました。そのことが第2サムエルの7章のところに書かれています。ダビデはこの言葉を使うことによって神様の変わることのない永遠に与えられ続けるその素晴らしい契約の愛を思い起こしたわけです。そしてその愛がどれほどの価値のあるものかということを彼はよく分かってたんです。彼はいいじゃないですか。それは命にも勝るって。私の持っているこの命よりも、たとえこの生涯が私たちに何をもたらそうとも、どれほど素晴らしいものが私を手に入れることができたとしても、神様が与えようとしている、また与えてくださっているこの契約の愛以上に素晴らしいものは何一つない。それが私の所有物であるがゆえに、彼は礼拝しようとしたんです。彼は礼拝したかったんです。それは命にも勝るんです。神様の愛を持っていることは、素晴らしい富を持つよりも、素晴らしい力を持つよりも、素晴らしい成功を持つよりも、素晴らしいパートナーを持つよりも、素晴らしい人間関係を持つよりも、そういったありとあらゆるこの人生が与えることができるものを持つよりも、優れたものなんです。皆さんそれ持っておられます？もしその答えがノーであるならば、何よりもお勧めするのは、それを持たないといけないということです。それを神様が皆さんに与えようとしておられるということです。もしその答えがイエスであるならば、私は持っていますというならば、皆さんが考えないといけないのは、じゃあ皆さんはそんな素晴らしい愛を与えてくださっている神様を、どんな状況の中でも礼拝したいと願っているかどうかです。礼拝したいと思うから礼拝するんじゃないんですよね。だって神様もこれほどまでに私たちを愛してくださってるんです。その神様に私はどうやって答えるんでしょう。神様も私たちを永遠の愛で、変わることのない愛で、誠実な、決して曲げることのない、どんな時でも私たちの最善を考え、それを実践してくださる、そんな愛を持って愛してくださってるんです。それゆえに起こる困難と思う私たちが思うことであったとしても、そんな苦しみであったとしても、どんな痛みであったとしても、それは神様の愛のゆえに与えられているものであるということを私たち確信を持つことができるんです。確かにそれと向き合うことは辛いことかもしれません。ダビデがこの状況の中で辛さを覚えたように、苦しみを持ってたように、泣きながらオリブ山を登っていったのと同じように。けれどもいいです。私たちがこの神様を忘れることがなければ、私たちはその涙を、その苦しみと悲しみの涙を拭って、喜びの涙にあふれて神様に賛美を捧げることができるんです。同じ状況の中で。 そのことをよくわかり、その目的を持って神を求め、その理由を知っていたがゆえに神を求めたダビデは、どんな結果をもたらしたんでしょう。そのことが2節と4節に記されています。2節では、実は過去のこと。4節では未来のことが記されています。残念ながら日本語の聖書は、仰ぎ見ていますと、現在形で書かれていますけれども、原文を見たときに、これ過去に起こったことであることを私たち知ることができます。また、聖女でっていう言葉を見ると、そのことがよくわかります。つまり、ダビデはエルサレムにいたときに、こうやって逃げてくる前に、神様の臨在を象徴していた契約の箱の近くで、神様を礼拝しようとしてた。なぜ礼拝しようとしてたか。彼は、神の恵みが命に勝ることを知っていたがゆえに、礼拝したい、賛美したいと願ってたからそこにいたんです。以前も。そこで何をしたかったのか。その目的というのは、あなたの力と栄光を見るためだったんです。何か、さっきも言ったように、私たちが徳を得るために、私たちが何かを受けるために礼拝しに来るんじゃないんです。ダビデが言ったのは、あなたの素晴らしさをもっと知りたいからって。あなたをもっと正しく褒めたたえることができるようになりたいから、私はあなたのもとに行ったんですって。だってあなたの恵みは、私が得ることができる人生のありとあらゆることより素晴らしい。だから私はあなたを褒めたたえて願ってるから。褒めたたえたいって願ってるから。またそれは過去に起こった出来事だけではありませんでした。4節を見ると、こんなふうに記しています。それゆえ私は、生きている限り、あなたを褒めたたえ、あなたの皆により両手を挙げて祈りますと言います。思い出してくださいね。ダビデは命狙われてたんです。これからあと、何時間生きることができるのかさえ分からなかったんです。すぐに追っ手がやってくるかもしれません。それを恐れてたんです。その中で言うんです。たとえ、私の生涯がどれだけ続くことがあったとしても、私が願うことは、あなたの恵みは私の命すべてよりも素晴らしいがゆえに、それよりも勝るがゆえに、私はあなたを礼拝するんだって。私はそれを誓いますって言うんです。どんな状況の中でも。私たちが正しく神様を理解し、私たちが正しく神様との関係を持っているときに、私たちが願うことは礼拝したいという思いです。神様に感謝を捧げたいという願いです。私たちの苦しみを知ってくださり、私たちを必ず助け出してくださる。私たちを救ってくださる。永遠の命へと導き入れてくださる神様を知っているがゆえに、その神様の前にへりくだろうとするんです。その神様を褒めたたえたいと願うんです。スポルジョンという一人の説教者はこんなことを言いました。もし私たちが私たちの状態の中に喜ぶ理由を見出すことがなかったとしても、私たちは常にどんな時でも主にあって喜ぶ理由を持っている。それが私たちなんです。その信仰を実践したのがダビデなんです。神様を求めるがゆえに、彼の上に起こった行動というのは、その結果というのは礼拝でした。これからも私は今までと同じように変わることなくあなたを褒めたたえたいんですというその決意でした。皆さんそんな決意を持っておられますか？それは皆さんが決めることなんです。神様を覚えるだけ。そしてそれを皆さんが実践していくべきなんです。だって神様の愛は皆さんの上に変わらないから。最後にダビデはこんなことを言います。私の魂が死亡と罪に満ち足れるかのように、私の唇は喜びにあふれて賛美します。簡単に言えば、ダビデが言っていることというのは、私には満足があるんだということです。この死亡と罪に満ち足れるという言葉。死亡と罪というのは私たちにとってあまり喜ばしいものでないように聞こえるわけですけれども、当時のイスラエル人にとってこれほどの素晴らしい晩餐というのはなかったわけです。食事というのは王宮の中で最高のゲストたちを招いて最大の食事の宴がもたれるときに、 出されるのがこういったものなんです。それを表しているんです。ダビデが言うのは、私はこの乾ききった何もない土地で神様あなたを求めますって一節で言ってたわけです。そして三節を通って、つまり私はあなたを礼拝したいんだっていうところを通って来るときに、五節で言うのは、確かに乾いているところにいるかもしれないけれども、あなたを求めてあなたを礼拝するがゆえに私は満足してるんだって言うんです。ただの満足じゃないんです。最も最高なものを私が得ているかのような満足なんです。それをダビデは言いたかったんです。本当の満足というのは私たちの周りの環境に支配されるんじゃないんです。どんな状況の中にあっても私たちが神を礼拝することに献身し、神との関係が正しくあれば、そこには必ず満足が生まれるんです。悲しみを追いやり、苦しみを取り除け、私たちはその中に喜びを持つことができるんです。だからダビデが言うじゃないですか。私の唇は喜びにあふれて賛美します。満足は喜びを生み出してくるんです。皆さん不思議に思ったことありません？パウロがなんでいつも喜んでいなさいなんて言うかって。そんなことを言わんといてくれと。私は思うわけです。せめて、いつも喜べればいいなと。そのぐらいにしてくれれば、なるべく心がけようなんて思うことができるのかもしれないって考えるかもしれません。でも命令なんです。いつも喜んでいなさいと。つまり、パウロは私たちにいつも喜ぶことを期待してるんです。そうしなさいって言ってるんです。どうやってそれできるんですか？ダビデ言うんです。神様を礼拝しなさいと。どんな時でも神様に満足を見出しなさいと。私たちが喜ばないのはなぜか、私たちの心が喜びに満ち溢れず、むしろ苦しみや悲しみや不安やそういったありとあらゆるものに満たされてしまう、その理由というのは、私たちが正しく神様を見ようとしないからです。私たちが正しく神様との関係を保ち続けようとしないからです。ダビデのようにこのような状況の中にあっても、彼は喜んで賛美を捧げることができたんです。それは私たちにもできるんです。その秘訣は何か？礼拝への献身です。神を神であることをよくわかり、その神が私たちと個人的な関係を持ってくださり、その神様が約束してくださっているその愛は、途絶えることのない素晴らしい契約の愛であることを私たちが知ったときに、それゆえに私たちが神を礼拝していくときに、私たちの心は一時的なものでない。永遠に続くその喜びに満たされる。ダビデは私たちにその秘訣を教えてくれています。ダビデは悲しかったでしょうか？間違いなく悲しかっただろうと思います。ダビデは辛かったでしょうか？間違いなく辛かっただろうと思います。ヨブはどうだったでしょう？子供を失って辛かったですか？悲しかったですか？財産を失って自分の健康が全く取り除かれてしまって苦しみの中にあったでしょうか？なぜその中でこういった信仰者たちは、私はそれでもあなたを礼拝すると言えたんでしょう？それは彼らが神が誰であるのかを知り、その神を礼拝することに献身していたからです。私たちもそれができるんです。だって私たちの神様は彼らの神と同じ神なんです。私たちの神はダビデやヨブやパウロに与えてくださった同じ愛を私たちにも与えてくださるんです。私たちにも与えてくださっているんです。そのことを覚えるときに、私たちは喜びに満ちて礼拝の生活をどのような状況の中でも行っていくことができる。そのようなものに変わっていきたいと心から願います。お祈りしましょう。愛する父なる神様、あなたが私たち一人一人を救ってくださり、あなたのものと変えてくださったことを感謝いたします。あなたのような偉大な方を私の神と呼ぶことができるその特権を覚えて本当に感謝いたします。どうか主よ、私たちがあなたを愛するがゆえに、あなたに愛されているがゆえに、あなたを礼拝することを忘れることがないように、 どんな状況の中にあってもあなたを覚え、あなたに喜ばれることを成していきたいと願う、その願いを忘れることがないように、そしてそれを実践していくときに、私たちに約束されている喜びを私たちが生み出し続けながら、この生涯生きていくことができるように、主よ、どうぞ愚かな私たちを助けてください。ダビデやヨブやパウロや、さまざまな素晴らしい信仰者を私たちの前に置いてくださり、そのような喜びにあふれた礼拝の生活を送ることができることは、私たちに示してくださっていることを、あなたに心から感謝し、彼らを助けてくださり、そのような生活を送らせてくださったと同じように、私たちにもその生活を与えてくださる。なぜならば、あなたの恵みは命にも勝っているから。そんな生活を与えてくださるあなたに、私たち心から感謝して、この祈りをイエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。